皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。今日は暗黒時代の第5回目強行権の動揺について学びます。絶大なる権力を誇りました院の権中枢以来、強行の力というものは下り坂になっていったんですけれども、その背後にある最も大きな要因は民族国家の誕生と発展ということに尽きると思います。と言いますのは、教皇が力を振るってきたのはもちろん国々に対してでありまして、教皇権の強かった頃は国が国として作用していない。封建制度の華やかなりし頃は諸侯とかですね、土地の貴族というものがそれぞれに力を持っていたのであって、国王の力というものは、中には天才的な力を誇ったカールとかオットーとかいう王様もおりましたけれども、それ以外はあまり国家単位での力というものを持っていなかったわけですね。しかしこの14世紀15世紀、もう少し前あたりから、封建制度の崩壊、特に十字軍の影響が大きいわけですね。十字軍の時お話ししましたけれども、諸侯の力がなくなってきて、そして中産階級が力をつける、さらには中産階級を守るという意味で国王、そしてその国王の軍隊というものがまとまってきて、国、それぞれの国の独立、そしてそれぞれの国家の単位で政治や経済が動いていくということになっていくわけですね。これが民族国家ということになるわけです。しかし民族と申しましても、ヨーロッパはもともとはゲルマン民族の流入といいますか、大移動によって起こったわけですから、同じ民族ですね。ですからフランス人やドイツ人やイタリア人、まあ、イタリア人はラテン系ですけれども、イギリス人、大体こう顔つきが同じような顔つきでありまして、まあ私たちから見るのにはあまりわからないわけですけれども、しかし彼らがですね、まあ、特に、まあ、戦争というものを盛んにいたしまして、自分たちはフランス民族なんだ、あるいはイギリス民族なんだ、ドイツ民族なんだ、ドイツ人なんだというような感情を持って、一つの国家としての単位にまとまっていったのが、この強行権の動揺の背後にある最も大きな要因に挙げられるものなのであります。この民族国家の誕生ということは、普遍から個への移動であるというふうに言う人もおります。普遍というのはつまり、ローマ教会の目指したものですね。ユニバーサル、全世界、どこにでも通用する、あるいは全てを包含する、そういうカトリック、ローマカトリックの支配力から、個々に分散していく支配力へ、つまり人民の思いもですね、ローマ教皇に直属といいますか、ローマ教会に仕えているとか、ローマ教会の中のヨーロッパというような意識からだんだん個々人、あるいは個々の教会じゃなくて、国家単位というものに、まあ、移っていった、というふうに一言で言えるんじゃんではないでしょうか。まあ、普遍、つまり一般から、個人ですね、個人への移動、そういうふうにこの当時の変化を考えることができます。3つドイツ、イギリス、フランスの例を挙げておきましたけれどもドイツにはもともと五諸侯というのがあって、その5人の諸侯が選挙制で、まあ、五選制で、皇帝を決める、そしてその皇帝がローマで教皇から戴冠をされるという、まあ、かつてのですね、教皇と力を合わせ、あるいは戦ってきた、そういう、まあ、よしみといいますか、関係というものがあったわけですね。そしてドイツはイタリアも支配するというような伝統があったわけですけれども、教皇による戴冠をですね、この頃にやめまして、そして選帝侯の力が増強したというんですけれども、選帝侯というのは選挙の選、選ぶに皇帝の帝、そして侯は諸侯の侯という意味ですが、 つまり選挙権を持つ皇帝を選ぶべき、あるいは選ばれるべき、諸侯たちが、それぞれ力をつけてきて、そして、まあ、彼らの中で選ばれた皇帝の力というものが、まあ、全国家の代表者といいますかね、そしてそれを中心にしてドイツ民族というものが結束していくということになっていくんです。またイギリスはですね、100年戦争というものがありました。もともとはイギリスは、13世紀にマグナカルタ大憲章というのを出したりして議会政治の発祥の地なんですけれども、議会というのが非常に強かったわけですが、100年戦争、フランスとの100年間の戦争を境にいたしまして国民の結束力が出てきたというふうに言われております。またその後起こったバラ戦争というのがあるんですが、そのバラ戦争の後国王が封建貴族を一掃いたしました。つまり土地を持って人々を支配している貴族たちを全部廃位してしまったわけですね。そこでイギリスでは人民とそして国王というものが直結して戦争のたんびに集団の力をつけてくるということになっていたんです。さらにフランスですけれども、カペー家という強力な王家が出ました。これ10世紀なんですけれども、それまでのフランスは、カール・マルテル以後有能な支配者が出ないで、ローマにも屈辱を味わわされていたんですけれども、このカペー家の出現でフランスがだんだんにこうまとまってきて、そして100年戦争も国家意識、俺たちはフランス国家なんだという意識を高めたというふうにも言われております。まあ、このような例を挙げておりますが、例えばイタリアなどもですね、ベニスを中心とした自由都市、ルネサンスを生んだ自由都市の発達も見逃せません。カペー家が統一、100年戦争も国家意識を高めたフランス、あるいはイギリス、ドイツ、イタリア、そのようなこれまではローマ教皇に仕えてきたような国家が反旗を翻して独立していったということが教皇家の衰退に大きな影響を及ぼしたということです。そしてその実例が次に出てきます教皇のバビロン捕囚ということなんですけれども、まあ、これは、ユダの民がバビロンに連れて行かれました。あの70年間のバビロン捕囚をもじっているわけで、ちょうど、まあ、これは教皇庁がアビニョンに移された期間なんですけれども、これが70年ぐらいのものですからバビロン捕囚というふうに言われておりますけれども、その引き金となった事件はフランス王フィリップ4世が財政難から教会に課税をしたんですね。宗教法人に課税をしたわけです。ちょうど最近ちょっとそんな風潮が出ているようなんですけれども、まあ、あれと似たようなもんですね。教皇はもちろんこれに反対をいたします。しかし王はですね、議会の指示のもとに、議会つまり国民の代表者ですね、今でいうような民主主義ではありませんけれども、議会の指示を受けて、つまり国民全体の指示をある意味では受けて、この教皇に完全と立ち向かうわけですね。そして、テキストの69ページのところにありますけれども、アナーニ事件と言われる教皇をその故郷アナーニに捕らえて、そしてローマに連行し屈辱を加えたということですね。この結果国王は腹立って死んでしまうんですけれども、これはアナーニ事件と申します。つまりフィリップ4世はフランク王国は教皇には屈しない、もはや教皇には税金も払わないし屈しないという意思表示の事件となったわけです。さらに同王フィリップ4世は、これが問題なんですけれども、教皇庁を南仏のアビニョンに移したわけですね。アビニョン、南フランスのアビニョンというところなんですけれども、もともと教皇庁はローマにありましたが、それをアビニョンに移して、そして、まあ、クレメンス5世以来7代の教皇をですね、まあ、自分で選んで建てたということですね。これが教皇のバビロン捕囚と言われるものです。大体70年ぐらい教皇庁がローマからアビニョンに移されて、そこでフランス国王の意のままに教皇権が動かされたと、もう全く教皇の力地に落ちたということになるわけですね。さらに、まあ、この背後にある問題としてですね、特にインノケンチウスなんかが使った手は、 教会を使ってこうミサを禁止させるとかですね、生産じゃなくてこの死者の葬りをやらせないとか、説教を教会でやらせないとか、そういう手を使いましたよね。そして民衆はそれを恐れて、国王じゃなくて教皇についたわけですけれども、この頃にはだいぶこの教会を中心とした、後からやりますけれどもクリスチャン生活といいますか、人々の生活というものが、変わってきてたといいますかね、あんまりそういうこのもう教会がなきゃ地獄に行くというような考え方がだいぶこう薄れてきてたと、そういうことも背後にあるように思います。そして、バビロン捕囚1309年から1377年まであるんですけど、78年に再びローマに教皇庁が建てられました。そこで両立となるわけですけれどもね、アビニョンにもまた教皇庁が建っておりましたので、お互いに正当性を主張して争った、これ大分裂シスマというふうに言われております。さらにまたこの背後にあるのがいつも出てくる聖職者の腐敗なんですね、独身性の逆効果なんです。カトリックでは独身性、聖職者に対する独身性を強く言っておりました。ついこの間もありましたけれどもね、あの修道院改革なんていうものも、ついこの間っても前回やったやつですけれども、あれもやはり独身性を強く打ち出していくというような政策でしたが、独身性が逆効果ですね、妾を持ったり、あるいは会員と自由に恋愛をするとか、奥さんが持てないからその不法なですね、関係を女性と持っていくと私生児を持つとか、そういうことになって、まあ、司祭さんとかですね、そういう人たちの権威がもういっぺんに地に落ちていくわけです。何教会の司祭は偉そうなこと言ってるけれども、陰で何やってるか、教皇につくよりも王についた方がいいじゃないかというような、人民の気持ちもこの辺から動いていったんではないかと私は思います。さらに封建制による私有財産の増加ということ、これが大きな理由に挙げられます。これはいつも言っておりますけれども、私有財産が増加することによって生活が過敏になってくる、霊の問題よりも物物質の問題に心を取られていくということになるわけですね。でさらには教皇庁への納税禁止政策による財政難ということが挙げられます。教皇庁がローマに建てられたあのシスマの大分裂時代、特にですね、教皇庁が2つあって、その財政はすべて、住民に対する税金、教会に対する、まあ、応政というか献金というものに頼るわけですね。そこで、まあ、税金を非常に厳しく取り立てる、あるいは課税を増やすということになったので、フランスやイギリスの国王が相次いで納税を禁止させました。イギリスやフランスがですね、ローマには金を出さないということになって財政難に陥るわけですね。まあ、政治は金と力と言われますけれども、その金がなくなってしまってはもはや教皇の思う通りにはいかなくなってきたということになるわけです。まあ、以上が教皇制の衰微というよりも、もう滅亡に近い状態ですね。長らく力を誇っておりましたローマ教皇もこの辺でそろそろお開きになるということになるわけです。それで今回最後に中世のクリスチャン生活についてちょっとお話をしておきましょう。まあ、中世の人々はどんな風な、中世のクリスチャンたちはどんな教会生活を送っていたのかということなんですけれども、ヨーロッパの場合はほとんど全ての人がクリスチャンというか教会生活を送っていたようであります。まあ、もちろんカトリックなんですが、これはゲルマン民族が入ってきた時の伝道方法なんかのところでもちょっとお話ししたんですが、民間人の信仰は聖書の教えからかけ離れていたもので、まあ、異教的風習を取り入れて、人々に伝道したもんですから、特に人気があったのが聖母マリア、このあるイエス・キリストとそのどっちが神様かどっちが強いかっていうライバル関係にあったぐらいですね。聖母マリアさんが、礼拝対象になったんです。マリアさんさぞかし天国で悲しんだったことと思いますが、それから聖遺物というのがですね、聖人あるいは聖者の遺物 髪の毛とか爪とか骨とか、持ち物とかそういうものが、珍重されるわけですね。でローマ教皇はそれを蓄えていっぱい持ってましてですね、それを売ることによって金を儲けたりもしたようなんですが、そういう信仰ですね、ちょうどこうお守りといいますかね、そんな感じでしょうね。で、まあ、日本の神社っていうのも大体そうですね、聖人の遺物が礼拝対象になりますけれども、まあ、最もこの次元の低い信仰に落ち込んでしまっていたわけです。そして聖地巡礼というものが盛んでした。概して危険な旅が多かったわけです。治安なんてのは全然ないわけですから、しかしそれを好んでですね、こう聖者の生まれたところ、もちろんエルサレムもありますけど、エルサレムはもう他国の手に落ちておりましたのであまり行けないですが、スペインのどこどこの山の奥で誰々が修行したとか、そういうところにですね、まあお遍路さんみたいな感じでしょうかね、巡礼に行くのがまあ信仰生活になっていたようであります。そして教会がですね、まあ皆さんよくご存知のあのクソバカでかいゴシック様式のゴチックっていうんですか、先頭高い細長い塔のもう絢爛豪華なやつありますね。あれはこう街中の人々が捧げて朝から晩まで働いて、もう何十年、ひどいやつには100年200年かかるようなものなんですが、そういうものを建てて、そこで、まあ、像とかですね、もちろん教会自身もこれ礼拝対象になっているような感じですが、像、マリア像、イエス像、ペテロ像とかそういう像が礼拝信仰対象になっていたようですね。そして、まあ、ステンドグラスというのがありますね。でステンドグラスというのは大体この お話を綴ってあるものが多いわけですけれども、当時の人々はもちろん文盲ですから、そのステンドグラスの絵を見てですね、まあ、そこで信仰するということになっていたわけで、像やステンドグラスが信仰対象になっていたようであります。そして生活のサイクルを動かしていたのがミサですね。ミサ、どんな時にもミサ、日曜日のもちろんミサ、ミサというのは生産式ですね、これは固い説というものに裏打ちされた生産式で、パンとブドウ酒はキリストの血と肉体に変わると、完全にそのものになってしまうということで、日本語ではこれ生体配慮というようですけれども、そういうものが彼らの生活、中世の人々の生活になっていたようですね。そして秘跡、7つの秘跡とかですね、そういうものによって、信仰を守っていたようであります。ですから、まあ、信じていたというのとはちょっと程遠いような感じですね。です、まあ、崇高な雰囲気の礼拝音楽、パイプオルガンなんていうのがですね、こうふわーっとこう流れて、天井の高い薄暗いところでステンドグラスを入ってくるほのかな光に、照らされるマリアさんを見て、あーと思ってですね、それがもう礼拝なわけですから、まあちょっといい加減なもんですね。そして礼拝説教、聖書はこれラテン語で行われた。聖書はウルガタ訳、ボルゲイトと言われておりますね。あのヒエロニムスの訳しました、ずいぶん昔に訳されたラテン語の聖書ですね。今ももちろんラテン語は死語ですが、その当時もラテン語なんてのはほとんど使われませんで、そのラテン語の聖書を使ってお話をされますから、ちょうど念仏と同じですね。何を言ってるのか全然わからない、聖書なんてのは全然わからない、ただありがたいですねということで、終わりですね。ちょうど日本人の仏教信仰に、まあ同じような感じですね。仏教、神社、宗教、崇拝に似たようなもんですね。神社に行けば、これこれここのこの神様は誰々の遺物が置いてあるとか、お寺に行けばわけのわからない念仏を聞くけれども、なんとなくあの雰囲気とあの度胸とですね、わけのわからないしかありがたいお話で、信じているような雰囲気になっているというような状況が中世のクリスチャン生活にあったようです。そしてこれがですね、前世紀には、これがなかったら地獄行くんだというような脅しもありまして、人々は、王より教皇を選んだんですが、しかしこの頃になってくるともうだんだんこういうの飽きられて、まあバカらしいと言いますかね、生活にも余裕が出てきますから、こんなことしちゃれられないということで、教皇よりも王を、国家をということで、
強硬性がどんどんどんどん衰えていってしまったということになるわけです。そろそろ時間が参りました。次回は暗黒時代の6回目宗教改革の先駆者たちということで、テキストは70ページ以降最後までのところなんですけれども、ウィックリフとかヤン・フス、モラビア兄弟団の元祖になった人ですけれども、サブヨナ・ローラなどの宗教改革の前にこの腐敗したカトリックを批判し、また改革を図った人たちのお話をしたいと思います。それではさようなら。